78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生に実際にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部地域社会システム学科の石塚仁准教授にお越しいただきました。石塚先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。石塚仁と申します。山梨大学から参りました。
先生は地域社会システム学科の先生でいらっしゃいますが、まずは先生からどんな学科なのか簡単にご紹介いただけますか。
はい、自然と社会との共生ということについて学ぶ山梨大学生命環境学部において、地域社会システム学科は唯一の文系学部です。
はい、
経済経営法律政治都市計画など社会科学を幅広く学びます。うん、自然と社会の共生という話で言えば、社会の側からそういうことを考えようということになります。
はい、2016年には新たなコースも開設されて話題になってますよね。
そうですね、2020年が東京オリンピックなので、そういうことも多分視野に入れながら、結構学生に人気のコースになっています。
先生はその地域社会システム学科の中でどのような研究をされているんでしょうか。
はい、私の専門は法律学、その中でも憲法と呼ばれる部分です。
はい、
で、私が私らしく生きるというそうありたいんですけれども、そのために憲法っていうのは人権を規定して、それを保障するためにさまざまな制度を設けていますが、そういった人権の思想っていうのがどういうものなのか、具体的制度としてどういう制度が必要なのかについて研究しています。
その具体的に取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査などについても教えていただけますか。
はい、私は中国をはじめとする東アジアの人権とかですね、憲法について研究してるんですけれども、そうした日本を含む東アジアにおいてですね、立憲主義、立憲主義というのはちょっと難しいですが、憲法に基づいて国家権力を制限することで国民の権利を守ろうということですね。立憲主義とか民主主義というのがどのように考えられ、あるいは実践されているのかについて関心を持ちながら比較研究をしています。
はい、
特にヨーロッパやアメリカで生まれた人権についての考え方、そういう考え方がですね、中国や日本なんかではですね、いまいち根付いてないように見えるんですけど、じゃあどうしてなのかな、そこにアジア的な何かがあるのかなということを特に関心を持っています。
やはりその国によってだいぶ違うものなんですかね。
そうですね、自然科学はどの国に行っても自然科学なんですけど、法律っていうのはやっぱりその国の価値観とか歴史を反映してますよね。
そうですよね、
なんとかすべきっていう世界が法律ですよね。ですから国によって例えば死刑は良くないっていう国もありますし、あるいは、男と男が結婚してもいいじゃないかみたいな形で同性結婚なんかを認めてるような国もありますし、やっぱりそれぞれの国で違うのがやっぱり法律ということになります。
先生の研究はその私たちの生活の中で例えばどのような面で役立つんでしょうかね。
そうですね、公務員試験なんかでは憲法重要科目ですので、非常に短期的に見れば公務員試験受験いうことを目指している人にとっては、憲法は重要科目です。それから私、中国東アジアにフィールドにしてますので、今後山梨が観光立県なんかを目指すのであれば、あるいは学生の皆さんがそういう山梨で頑張りたいっていうのであれば、中国や東アジアの国々の理解というのは必要不可欠になると思います。 それから法律の知識があるというのは普通に仕事で役立ちます、うん、公務員もそうですし、それから民間企業でもですね、労働法や商法の知識がないとですね、うん、なかなか会社を作るって言ってもできませんので、
そうですよね、
それからもう一つ、その法的な論理的な考え方が身につくということでですね、さまざまな社会問題について幅広い視野で考えたり判断したり解決方法を提示したりすることが多分できるんじゃないかなと思います、
うん、そういった各国の相互理解っていう点ではやっぱり山梨っていろんなねお客さんをお迎えしているので、そういった価値観なんかもこう理解した上で接することでまた観光につながったりもするんでしょうかね。
そうですね、うん、ぜひやっぱりそういうふうに考えてほしいですね、うん、中国人は変だとか韓国人は変だではなくてですね、どうしてそういうふうな考えになるんだろうっていうのはやっぱりその国をよく知らないと、うん、できないですよね、
ええ、先生がその研究のやりがいを感じる部分はどういった点でしょうか。
これもありがちな答えになってしまいますけど、やっぱりある問題についてわからないことが分かった時ですね、うん、で、法学っていうのはやっぱりある事象について解釈することですから、そういったある問題とかある事柄についてこう見ればいいんじゃないのかとかですね、こう解釈すればいいんじゃないかというのが、頭の中にパッと浮かんだ時ですね、でそれがですね結果としてその社会をより良くしようといろいろ頑張ってる人たち、別にこれ日本外国問いませんけれども、そういった運動に何かしらのヒントとなってですね、自由で公正な社会ということに1ミリでも近づくことができれば、それはとてもやりがいがあったということになるんでしょうね。
たくさんのヒントから新たなものがまた生み出されたりっていうのもありそうですもんね。
そうですね、うん、ですから先ほどその役立つかどうかという話がありましたけれども、学生さん、それから保護者の方々に一つ言うとすればですね、あまり役立つかどうかという物差しで学問を評価してほしくないんですね、逆にそうすると視野が狭まりますし、ですから役立たない役立つかどうか分かんないところからですね、おそらく自由な発想とか、何がしか進歩っていうのがありますので、大学はそういった自由に勉強できるところですので、あんまり役立つっていうことについて、凝り固まって考える必要はないんじゃないかなとは思います。
何かそこでその好奇心であったりとか自分が探求したいっていうものを見つけて、でそこから学生の皆さん掘り下げていってくれたらね、面白いですよね。
そうですね、短期的にはそれは役に立たないかもしれませんけど、長期的にその人の人生の中でおそらく何かしかですね糧になるはずとは思うんですね、
さあ来週も先生にご出演いただきます。質問などある方はぜひこのコーナー山梨大学フィーチャーシードまでお願いします。石塚先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後番組のブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますのでこちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。